今朝の聖書の箇所は第一ヨハネの2章7節から11節です。それではまずそこのところを読みます。愛する者たち、私があなた方に書いているのは新しい命令ではなく、あなた方が初めから持っていた古い命令です。その古い命令とは、あなた方がすでに聞いている御言葉です。私はそれを新しい命令としてもう一度あなた方に書いているのです。それはイエスにおいて真理であり、あなた方においても真理です。闇が消え去り、真の光がすでに輝いているからです。光の中にいると言いながら自分の兄弟を憎んでいる人は、今でもまだ闇の中にいるのです。自分の兄弟を愛している人は光の中にとどまり、その人のうちにはつまずきがありません。しかし自分の兄弟を憎んでいる人は闇の中にいて、闇の中を歩み、自分がどこに行くのかが分かりません。闇が目を見えなくしたからです。先ほど小姉ちゃんにも聞きましたけれども、命令っていう言葉好きですかっていうふうに言われると、はい大好きですという人はあんまりいないかなっていうふうに思うんですね。で、例えば言葉のグループっていうふうにこう考えると、命令はどういうグループの中に入っているかっていうと、命令、立法、従順とか、なんかそういうグループに入ると思うんですね。で、私たちが好きなグループというのはどういう言葉が入っているかというと、愛、命、恵みっていう、あ、そっちの方はいいな、いつ聞いてもそれはいいな、でも命令、従順、っていうところがあるのかなと思いますけれども、ヨハネは命令に関してはそういうふうに考えなかったですね。ヨハネは命令は大事なものだよっていうふうに、ですからある意味では命令、また命令に従っているという、その従順というものはバイタルサインというふうにも言えるかなというふうに思います。病院に行くと、割と重い病気になると思うんですけれども、この人の体はどういう状態にあるのかということを、いろんな管をつけられて、そしてそれがこうグラフになったり数字になって出てくる機械がありますけれども、それがバイタルサインですね。呼吸1分に何回しているのか、血圧はどれくらいあるのか、脈拍はどれくらいなのか、酸素の濃度はどれくらいなのかっていうのが分かる。で、それによって、この人の体はどういう状態にあるのかっていうのが分かるわけですけれども、私たちが命令に従っているかっていうことが、ヨハネに言わせると、それは私たちの信仰のバイタルサインですっていうふうに言っていると思います。もし私たちが、これは先週の箇所でありますけれども、第一ヨハネの2章の3節と4節で、もし私たちが神の命令を守っているなら、それによって自分が神を知っていることが分かります。バイタルサインですよね。あ、 OK です、健康です。ところが、神を知っていると言いながらその命令を守っていない人は偽り者であり、真理はその人のうちにありません。これはいいサインではないですね。真理はその人のうちにないということは、真理、命もない、交わりもない、光もない、そういう、ヨハネの言葉を使うとそういう状態になりますので、それはいけないですよ。おそらくヨハネがこういう言葉を繰り返し伝えるということは、何かその当時問題があったんだと思います。信じてさえいればいいんだよとか、 命令なんていうものは古いものだよ、旧約聖書にいっぱいあるね、今はでも新しい時代なんだ、まあ、昔の話です、2000年前の話です、そういうような考え方があったのかな。私たちはもうそれを超えたよっていうような考え方はですね、命令なんか古いものを従わなくても大丈夫、恵みによってそれを超えたとか、信仰によってそれを超えたとか、それに勝る真理を与えられた、見つけた、そういうような考え方ですね。ですけれども、ヨハネは、続けてこういうふうに言いますね。しかし誰でも、でそういう人たちは自分たちがエリートだというふうに考えているんです。私たちは聖書をマスターして、そしてこの知識、こういう特別な知識を手に入れたので、今さら罪であるとか従順であるとか、そういうものに縛られないというような考え方があったのかもしれないですが、ヨハネは誰でも神の言葉を守っているなら、その人のうちには神の愛が全うされているのです。それによって自分が神のうちにいることがわかります。交わりですね、神様の中にいる。どうやったらわかるの？バイタルサインは何なの？誰でも、誰でもです。偉い人じゃなくても、進学校出ていなくても、誰でも神の言葉を守っているなら、その人のうちには神の愛が確かに全うされているのです。ですから私たちは神の言葉を守っているときに、神様を信頼してへり下って素直に神様の言葉を守っているときに、神様の愛がその人のうちには全うされるって言うんです。神様はこうしたいな、これをあげたいんだな、この恵みを、この祝福をどうやったらその人に届くのか、私たちが神様の御言葉に従っているときに、それが私たちに届きます。神様の愛が全うされますということをですね。ですから、ただはい、神様は知ってますっていうだけでは十分ではないですよ。でイエス様はこういうふうにも言われました。これは三条の水訓のところで、説教のところで、マタイの七章ですけれども、21節、私に向かって主よ主よというものが皆天の御国に入るのではありません。天におられる私の父の御心を行うものが入るのです。ここでも御心を行うということですね。従順、従うことで、その時にイエス様は言われるのは、私たちはこんな、こういう、これもしてます。あなたのためにこれも、あれもしましたっていうこと、人がいるかもしれない。だけれども私はその時にこう言うよ。私はお前たちを全く知らない。不法を行う者たち、私から離れていく。これは厳しい言葉ではありますけれども、イエス様は神様の御言葉に従うことがどれだけ大切なのかということを教えられているんだと思います。ですから私たちが神様を知っているというだけでは十分ではない。神様がですから知っているというのは知識ではないということですよね。神様は全知全能の神ですから、全てを知っておられる神ですから、あ、君のこと知らなかったなんてことはないんですよ、知識では。ですけれども聖書で言っている知識というのは、知っているというのは、ヨハネが言っている知っているというのは関係なんですね。聖書では夫婦関係のことを知るっていう、そういう表現を使います。ですから、神様からあなたを知らない、知らないはずの神様、知らないわけのない神様から知らないっていうことを言われるということは関係がないですよっていう、でその関係というのは私たちの方からそれを断ってるからだと思います。神様は全ての人を救おう、愛しておられるわけですから、手を差し伸べておられるわけですから、ですからそれを私たち、それがどうやったら、じゃあその愛は全うされるのか、神様の御言葉に従うときにだよっていうふうに教えてます。でその三条の説教の最後の例えは 有名ですね。子供たちの歌でもあります。賢い人が家を建てた、岩の上に家を建てたって、でその歌ですよね。ですからイエス様が言われたのは、私のこれらの言葉を聞いてそれを行う人は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に例えることができます。風が吹きました、雨が降ってきました、そしてその家に打ちつけてもその家は大丈夫でした。岩の上に建てられているから。ですけれども愚かな人が家を建てた、そして愚かな人と賢い人の違いは、神様の言葉を聞いてそれを行ったかどうか、従ったかどうかであった。それだけです、違いは。それで砂の上に家を建てると、雨が降った時に風が吹いた時にそれは潰れてしまったという話ですね。ですから従順ということは大事なことです。私たちの信仰にとってそれはバイタルサインに当たるものだと思います。でそのことをパウロも教えていますね。でも信仰によって救われるんだから信仰だけで十分じゃないの、そんな従順なんていう堅苦しい言葉はいらないんじゃないっていうふうにはパウロは考えなかったようです。パウロはそのローマ人への手紙ですね、ローマ人への手紙は信仰の書というふうに呼ばれている手紙です。信仰義人を教えている、信仰によって人が救われることを教えている書ですよっていうふうに言われてますけれども、そのローマの手紙の一章の最初のところでパウロは何を言ってるかというと、こういうふうに言ってます。自分の神様からいただいた、使命ですね、役割についてパウロはこの方によってイエス様から、神様から、私たちは恵みと使徒の務めを受けました。じゃあどういう務めですか。皆のためにすべての異邦人の中に、これがずっとこう広がっていって私たちもそこに入っているわけですね。異邦人、異邦人の中に何をもたらすためですか。信仰の従順をもたらすためです。ですからパウロにとってみると信仰と従順というのは切り離せないんです。一つなんです。それでローマ人の手紙というのは比較的長い手紙です。でそこには誰がこう筆記したというのも書いて、パウロ自身が直接書いたのではないんですね、書記のような人を使いました。テルテオという人だったと思うんですが、じゃあテルテオちょっと間違え、パウロは信仰の人だから、恵みと信仰を言ってる人だから、テルテオが間違えたんじゃないかってちょっとつけちゃったんじゃないか。ですけれどもパウロはこれを同じことを繰り返して言うんですね。これがローマの最初のところです。そして最後のところに、これから私はこれをっていうふうに、最初のところで、最後のところでパウロは何と言ったかというと、永遠の神の命令に従い、預言者たちの書を通して今や明らかにされ、すべての異邦人に信仰の従順をもたらすために知らされた奥義の啓示によってあなた方を強くすることができる方、神様のことですね、イエス様のことですね。ですから信仰と従順というのは切り離すことができないものですよということを私たちは常に覚えていく、覚えている必要があると思います。またヨハネの3章のところで、私たちの好きな3章の16節がある、神は実にその一人をお与えになったほどに弱いされた、御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。でそのことをヨハネは繰り返します。3章の36節で、御子を信じる者は永遠の命を持っている。ああよかった。でもその信じるということがどういうことなのかということを次の言葉で教えていると思います。御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、 神の怒りがその上にとどまる。ですからそれは信じるということは御子に聞き従うということです。それを切り離すことはできない。ですから信仰というのは信頼する、信頼したら私たちは従います。それはごく自然な、それをいやー信仰だから従うっていう、ここをこうそこをこう切ろうとする方が不自然なんです。で、おそらくそれは私が思うには、これはまた別の日にこう考えたり学んだりする必要があると思うんですが、宗教改革の時にそこをこう、そこが議論になって、そして500年今経ってますけれども、それを今また未だに引きずってるのかな。ですけれども、私たちがしなくてはいけないことは、マルチン・ルターが何と言ったかではなくて、カルビンが何と言ったかではなくて、ウェスレーさんが何と言ったかではなくて、で私たちの、復帰運動ではキャンベルさんが何と言ったかではなくて、聖書が何と言ったか、パウロが何と言ってるのかということを学びたい、学びましょうというのが私たちのキリストの教会の姿勢でありますから、私たちは常にそれをしていかないといけないんだと思います。ですから、命令とか従順というのは決して悪い言葉ではなくて、聖書の中ではとても大切にされている言葉で、信仰という私たちがとっても大好きな言葉も決して従順と切り離すことはできない。でもう一つ、今朝私たちが見たいのは、その愛というものも従順と切り離せませんということです。ヨハネの14章の23節24節でイエス様がこう言われました。誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。私を愛してくれればそれでいいんですよ、守らなくても大丈夫っていう、そういうことではなくて、ですからそういうふうに考えるの、どっかでそういう考え方が入ってきてしまったり聞いたりしているですけれども、それは不自然な考え方はですね、イエス様は誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります、そうすれば私の父はその人を愛します、そして私たちはその人のところに来てその人と共に住みます。ですからそれこそ神様の愛が全うされるというのは、そういう交わりじゃないでしょうかね、関係だと思います。神様を信頼して神様に従う、そこに神様が共にいてくださる、神様と常に一緒に生きることができる、それこそそういう状況にあって神様の愛が全うされるんだと思います。そしてイエス様は、私を愛さない人は私の言葉を守らないんだ、あなた方が聞いている言葉は私のものではなく私を使わした父のものですというふうに言われました。ですから、信仰も従順から切り離せないし、愛も従順から切り離せない、切り離すことができないということをですね。そしてヨハネが今朝私たちが学んでいる箇所では、私はあなた方に伝えようとしているのは新しい命令ではないんだ、あなた方が初めから持っていた古い命令です、そしてそれはあなた方がすでに聞いている御言葉です。でその初めというのは、イエス様が来てくださった、そして宣教が十字架についてくださり復活されて福音宣教が始まった、そこを指しているのかなというふうに思います。そしてイエス様ご自身、ヨハネの13章のところで新しい命令を、戒めをあなた方に与えるよって言った箇所がありました。どういうところであったのかっていう、ヨハネの13章を皆さんもよく知っている箇所だと思います。イエス様が間もなく十字架につくという時に弟子たちの足を洗った、あの章ですね。そこにはユダもいました。イエス様はユダの足も他の11人の弟子たちの足も同じように 洗いました。そしてイエス様が言われたのは、私はあなた方に新しい命令を与えるよ。それは互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うという命令は決して新しい命令ではないんです。モーセの時代から旧約聖書に繰り返しありますから。じゃあどこが新しいのか。それは私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。イエス様が示された愛、十字架の愛、ここでは弟子たちの足を洗う愛、十字架の愛というのは足を洗う愛でもあったということですね。そしてその互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるようになる。私たちは伝道というのはどういうふうにできるのかというふうに考えますけれども、イエス様はここで一つ、これが伝道というものを可能にすることだよ。何ですか？あなた方の間に愛があるなら、私があなた方を愛したように、そういう愛があるなら、十字架の愛があるなら、自分中心ではなくて神様を中心にして、そしてお互いに愛し合う。嫌な部分も見えるでしょう。嫌なところもあるでしょう。ですけれども、イエス様の十字架、その足を洗った愛、そういう愛を持って愛し合う。それによって私たちはこのそれがない世の中にあって、憎しみだったら世の中にいくらでもあります。ですけれども、愛というのは、そういう愛というのはない。恋愛の愛だったら世の中にいくらでもあります。ですけれども、イエス様の愛、十字架の愛というのはここにしかない。だから光ることができる、そして世の光になれるんですよというふうにイエス様は言われているわけですね。で、このことは私たちが毎日祈っている主の祈りの中にもあります。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。これはほとんどの人が主の祈りの中で一番難しいところがこれじゃないかというふうに言います。で、おそらくイエス様もそれを知っておられたんじゃないか。主の祈りの中で特別にイエス様が仲介というか注釈をしているところがここだからです。ですから、主の祈りの後でイエス様はその許すということはこういうことだよというふうに一言加えてるんですね。他の箇所には、他の箇所のことについては、他のポイントについては仲介はないですけれども、イエス様の言葉はないですけれども、説明はないですけど、これに関してはイエス様はこう言われます。もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。しかし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の過ちをお許しになりません。これは主の祈りのすぐ後にイエス様は付け加えました。ですからそこまでを加えて、こう主の祈りだっていう人もいます。そしてさらにイエス様がマタイの福音書でされたことは、仲介を与えるだけではなくて例え話ですね、こういう例えを考えてごらんなさいということで与えてくださったのが、マタイの18章のところの例えです。王様から大きな借金をしてしまった家来がいた。1万タラントっていうような数字だったと思いますけれども、でちょっと計算して、私は桁を間違えてるかもしれないんですが、まあ一つぐらい桁は間違えてそんなに間違ポイントでは、その問題ではない桁なんです。要するに、一人の、家来が、私の計算ではだいたい6000億円の負債を負ってしまった。で、王様にこう 王様すいません、必ず返しますとか何か言ったのかもしれないですけども、許してください。王様はしょうがないなということで、分かった、今回は、今回はというか OK 許します、 6000億ですよ。そしたらその帰り道に知り合いに会ったと、同じ仲間ですね、家来で、その人はには100万円ですね、まあ10万円と変わらないと思うんですけれども、貸してたって言うんですよ。ああ、あいつがいた、あいつ俺に借金返してくれてない、たった今6000億の借金を許してもらった人が、その人を捕まえて返せ、で今必ず返すけれども、もう少し時間くれっていうふうに頼んだ、いやダメだっていうことで牢屋に入れちゃったんですよ、その人のこと。でそれが王様の耳に届いて、王様はもう一回その家来を呼びます。6000億を許してあげた家来を呼んで、こんなことはあったのかということで、私はあなたに憐れみを示した、なぜあなたは憐れみを示せない、あなたがしたように私もするよ、で牢屋に入れられちゃうんです。ですからイエス様は、私たちの罪を許してください、私たちも私たちに罪のある人たちを許します、お互いに許し合います、そうだよ、そして許さなければ父も許してくださらないよっていう、その教えと、さらにそれでも あんまりちょっとわからなかったなっていう私たちのために、イエス様はじゃあこの例えはどう、6000億と100万なんだけれどもっていう、ですから繰り返し教えられたということは、これは難しいのはわかるよって、だけれども大事な教えだよ、愛なんだよ、愛というのは許すことなんだよ、許し合うことなんだよということをイエス様は教えておられるんだと思います。ですからそこに光があるというか、愛の光ですね、私たち愛の光、輝きっていう、その愛の光があるんだという。ですからこの世の中には足の引っ張り合いというのはたくさんあります。とにかく自分が先に上に行きたいということで、足の引っ張り合いはいくらでもあるんですが、ですからそれを、世の中の人たちは教会から学ぶ必要はない、教会が世の中に提供できることがあるとしたら、足の引っ張り合いのうまい方法ではなくて足の洗い合いなんです。それは世の中にはなかなかない。イエス様がそれをヨハネの13章、新しい戒めで示された。ですから世の中には人の悪口を言ったり陰口を言ったりゴシップをしたり噂をする、それはいくらでもあります。それが教会にあると、あ、教会も同じですねっていうことになるんです。ですけれども教会ではそうであってはいけないんだというのがパウロのポイントです。エペソの4章で、悪い言葉を一切口から出してはいけません、むしろ必要な時に人の成長に役立つ言葉を語り、聞く人に恵みを与えなさい。教会がそういうところであるならば光りますよ、このように光を提供できますよ、愛の光を提供できますよということですね。そしてその4章の最後のところに同じことをパウロも繰り返しています。互いに親切にし、優しい心で許し合いなさい、それが愛です。そして神もキリストにおいてあなた方を許してくださったのです。だいたい6000億ぐらいもっとでしょうけれども、私たちの場合お金に直すと、数えきれないぐらいの負債が神様にある。そうであるならば100万円ぐらいは大丈夫なんじゃないか、1億ぐらいでも大丈夫なんじゃないかっていう、そういう話ですよね。ですからそれが愛の光であって、その私たちはその光の中で生きていれば成長する、そして実を結ぶようになる。どういう実を結ぶのかというと、神様の霊の 御霊の実ですよね。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。ですから光の中にとどまれます。私たちは光の中にとどまっていれば成長します。光の中にとどまるということは自分の汚いところも見えてしまうんです。ですから見えたら終わりだよってヨハネ言わないですよ。すべての罪から、イエス様の血はすべての罪から私たちを清めてくださいます。私たちがそれを神様の前に正直に素直に認めるならば、神様は真実で正しいかですから、その罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださいます。私たちは光の中で生きている限り成長せざるを得ない。必ず成長します。おそらくヨハネの時代に間違った教えが入ってきて、いや救われたんだからいいんだよ、光を持ってるんだからっていう、罪なんかないよっていう、罪を犯しても大丈夫だよ、そういう教えがあったんだと思うんですよ。ヨハネはそれは違う、罪はあるのはわかる、でもイエス神様は罪に対しては、ま、真剣なんだ、私たちの罪のためにイエス様は十字架についてくださったんだ、なだめの供え物となってくださったんだ、それぐらいご自分の命を捨てたんだ、それぐらい罪に関しては私たちに関してはイエス様は真面目なんだ、真剣なんだ。ですから私たちがそうであるならばそれを軽んじることはできないということですね。でこれなかなか覚えられないっていう場合には、あの子供たちが歌っている歌があります。ですからそれをあの覚えてしまえば大丈夫ですね。歌ってみましょうか。ハレルヤ、御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。これで一回では覚えられないかもしれないですけど、繰り返して口ずさんでいれば覚えられると思います。そしてイエス様が言われた、イエス様に従うその愛の道というのはどういう道なのかというと、私たちが好きなこの聖句がそうかなというふうに思います。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。ある人はこういうふうに言いましてね、私はそれは本当だと思いました。愛するということは難しいよ、厳しいよ、だけども許さないことの方が厳しいよ、憎しみの中に生きる方がよっぽど苦しいよって考えてみると、あ、それは間違いない、愛に来た方が楽ですよ。でそのことをイエス様はここで教えておられるんだと思います。すべて疲れた人、重荷を負っている人、憎しみも含めて、許せない心も含めて、私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげる、その解決は私のところにあるよ、私は心が柔和で減り下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎを得ます、私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。首輝きというのはもう従順そのものですよ、もうそれ以外の何ものでもないというか、で首輝きの前にプッとこう首を入れちゃうわけですから、もうよろしくっていう感じで、それで、ですからこの首輝きというのは愛の首輝きです。イエス様は私たちがその首輝きに首を入れると何を教えてくださるかというと、愛を教えてくださるんだと思います。そしてその愛を学ぶときに私たちは平安を学ぶ、安らぎを学ぶということだと思います。最後に、ヨハネの手紙の、ヨハネの福音書の最初のところにこういう言葉がありますね。 イエス様のことですけれども、この方に命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。もう勝ったんですよ、イエス様。もう勝っちゃったんです。もう勝負はついてます。ですからヨハネも、闇は消え去り、誠の光がすでに輝いている。愛の勝利の光というのは誰も消せないんですよ。十字架と復活の愛の光というのは。ですけれども、闇が消え去りって、完全に闇は消え去ってないんですよ。それは現在進行形だと思います。最後にはもう完全に闇というのはなくなります。ですけれども、今それが進行中であり、私たちはどちら側につくのかっていう選択があるわけですね。ですから闇は気をつけなさいということだと思います。ですけれども、神様の愛はすでに勝ってるんです。それは変えられないです。私たちの教会の墓地にも彫ってあります。神の愛の勝利、これは誰も変えることができない。もう悪魔ももう手遅れっていうか、もう負けてるんですよ、十字架と復活で。ですけれども、悪魔はいろいろ惑わすことはできます。そしてその辺は巧みに惑わしますけれども、ですけれども、私たちはイエス様についている限り必ず勝ちます。もう決まってるんです。そして必ず最後に愛が勝つって、これは神の愛が勝つんですね。人間の愛ではないですね。愛は世を救うっていう、人間の愛は世を救わないです。神様の愛が世を救う。そして神様の愛を信じる人たちの愛を通して世の中は変えられていく。そして神の愛は無敵です。ですから神様は我々に無敵になれ、ですから、あなたの敵を愛しなさいっていう、そして迫害する人のために祈りなさい。神様の愛は無敵です。その神様を信じる私たちの愛も無敵であるはず。だから私の首輝を追ってついてきなさいということだと思います。時間かかるよ、大変かもしれないけれども、憎しみの中に生きるよりよっぽど楽だよっていうことですね。お祈りします。愛する父なる神様、今日はあなたの愛に従うこと、あなたの御言葉に従うこと、そしてヨハネの時代にもいろいろな問題があったようですけれども、人類の歴史の中であなたが初めから私たちに教えようとしてくださっているのが愛し合うことであると思います。そして人類の歴史はそれができない、なかなかできないということの歴史であると思いますけれども、イエス様が十字架と復活を通して愛の勝利を宣言され、その証明されました。私たちがその愛を信じて受け入れて、そしてあなたに従って歩むことができますように助けてください。どうぞ光の中を歩むことによって、私たちが少しずつでも成長していくことができますように、またお互いの成長を励まし合い助け合うことができるように助けてください。イエス様のお名前でお願いします。